企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード 147A 東証グロース上場ソラコム代表取締役社長玉川健さんにお越しいただいています。玉川さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願
いいたします。ソラコムは東京都港区元赤坂に本社があります。 IoT と通信のテクノロジーを軸に IoT プラットフォームソラコムをはじめ、通信やデバイス IoT ビジネス支援を提供している企業です。では玉川さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
ソラコムはですね、あらゆるものがインターネットにつながる IoT、まあ、この IoT 今後も加速することが予測されているんですけれども、まあ、そのような環境の中、 IoT サービス創出を簡単にできるプラットフォームソラコムを提供させていただいております。お客様にですね、ソラコムを使っていただくと、まあ、いろんなものをつないでデータをインターネット、クラウドに貯めるということが簡単にできるということで、お客様が IoT サービスを迅速に立ち上げることができます。今もうすでに3万以上のお客様にお使いいただいていて、製造業やエネルギー、流通業に至るまであらゆる業界で、また企業もスタートアップから大企業まで幅広いお客様にお使いいただいてます。具体的には日ガスさんって関東の大きなガス会社さんで有名なんですけれども、はいはい、そのガスメーターに取り付けるスマートメーター、うん、こちらもソラコムから提供させていただいているので、
今まで人が見に行かなきゃいけなかったけど、
はい、そうなんですよ。
ネットでガスの使用量がちゃんと、はい、そうなんですよ。取れる、
検診さんが行かなくても、はい、見れるというようなものであったり、最近街の中をループってキックボードが走ってると思いますけど、そちらもですね、ソラコムのSIM が入っているので、遠隔地からどこにあるのかとかバッテリー情報とかもスマホで見れるようになってますね。あとはウェザーニュース様のお天気ライブカメラであったりとか、あとはそのミクシー様が子どもの見守り端末、ランドセルに入れる見てね見守り端末っていうのもやられてるんですけど、そういったところもソラコムを使われていて、実は外から見るとどこで使われているのかわからないんですけど、ある意味 IoT の世界におけるインテル入ってるみたいな、
はい、インテル入ってる
っていう会社になります。
ソラコム入ってるになるんですね。
ソラコム入ってるっていうような会社です。
なるほど、大変身近に活躍されているということなので、うん、このあたりまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、はい、まずは玉川さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。では社会人のスタートについて教えてください。
社会人は最初日本IBM の基礎研究所に入りまして、まさに今でいうアップルウォッチのようなウォッチパッドというですね、そういう小型の腕時計の研究をやっておりました。
何年ほどお勤めだったのでしょうか。
そうですね、IBM には実は10年ぐらいいたんですけれども、はい、途中でそのアメリカに留学する機会をいただいて、はい、ピッツバーグという東海岸の方の町でカーネギーメロンっていうコンピュータサイエンスで有名な大学があるんですけれども、はい、まあ、そこでMBA とソフトウェアエンジニアリングの、まあ、勉強をしていて、まあ、その時に子供も長男が生まれたので、はい、こうなんかその2つ修士をやりつつ子育てもするという、はい、なんかトリプルメジャーみたいな感じで
非常にお忙しそうですね。
非常に忙しい感じでしたね。はい、それから、まあ、3年ぐらい弱ぐらいの時にアマゾンが日本でアマゾンウェブサービスというクラウド事業を立ち上げるという話があって、ちょうど私がアメリカに留学してた時にその AWS が実はアメリカで始まったばっかりで、すごいサービスだなと思ってたので、まあ、これはぜひ日本で広げたいというふうに思って、もうアマゾンに入ってこのクラウド事業の立ち上げを、はい、担当させていただきました。
そうでしたか。
はい、2006年に AWS がアメリカで始まって何が起きたかっていうと、そのインターネット上で今有名なサービス、うん、それこそ Uber とか、うん、Instagram とか、うん、Netflix とか、はいはい、ああいうのは実はAmazonがクラウドサービス始めたら こうそういう新しい事業を簡単に始められるっていうことが起こったんですね。でなのでそれを日本でもいろんなサービス出てほしいなということで、まあ、その立ち上げに一生懸命やっていたということで、はい、5年ぐらいやってた形になります。
そうでしたか、はい、そして現在にはどのようにつながってくるのでしょうか、は
い、そうですね、それをやっていた時にあるお客さんが車からアマゾンのクラウドのようなところにデータを入れるにはどうしたらいいんですかっていうふうに言われて、でもう一つがその時にたまたまアマゾンの本社がシアトルにあるのでシアトルに出張してたんですね、うん、で出張してた時に、夜時差ボケで寝れなくてちょっと遊びでプレスリリースを書いたんです。というのもアマゾンはその、はい、何か物を作る前に仮想のプレスリリースを書こうっていうカルチャーがあるの で、でそれで遊びで書いて、はい、そのクラウドの上で通信の仕組みをソフトウェアで作りましたっていうプレスリリースを、はい、書いたところ、はい、まあ、次の日の朝起きてみたらこれやった方がいいんじゃないかなというふうに思って、じゃあ IoT 向けの通信の仕組みというのをクラウドで作ろうっていうふうに、まあ、今のソラコムにつながってきたというような形です。
ああそうでしたか、はい、ソラコムの立ち上げは何名ほどでされたのでしょうか、は
い、最初ですね10人ぐらいの小さなチームを作ってで資金調達をして、で、まあ、2015年の9月にその一番最初のサービスソラコムエアというIoT 向けの SIM を始めたというのが一番最初になります。
はい、そして現在上場ということですけれども、はいはいはい、振り返ってご自身でどのようにお感じになられますか、は
い、いやそうですね、なんかもうソラコンも10年ぐらいになってきたので、まあ、一番最初は本当にもう何もないとこからゼロから一応立ち上げるのに必死で、その後2017年に KDDI に買収されて、はい、子会社になったんですけれども、そこからさらにグローバルにしっかり成長したいということで IPO していこうということで、まあ、昨年の3月に IPO して、まあ、子会社になってから IPO したということでスイングバイ IPO って言われてるんですけど、そのコンセプトは我々が提唱させていただいて、
はい、
で今上場して、まあ、ある意味ソラコムは、まあ、創業期買収された後そして上場後の、まあ、第3章に入ったかなというふうに、はい、思っております。
はい、ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。後半では事業内容などについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどうさえ渡るのか、ゲストの玉川さんとの共演をお楽しみください。
御社の場合、はい、IoT 向けの SIM をやっていると、はいはい、これ普通の SIM って携帯のスマホにピュッとなんか刺すやつじゃないですか、うんうん、あれとどう違うんですか、はい、
そうですね、まあ、ある意味、うん、IoT 向けにその通信 SIM を提供するっていうことは、うんうん、まあ、やられてなかったので当時は、もうある意味再発明したというような形で Amazon から1枚単位で買えるようにしたんですね。
なるほど。
もうこれまでだと SIM を契約しようとするとやっぱりショップに行っていろいろやらなきゃいけないんですけど、もう Amazon で1枚から買える、はいはい、1枚買ってすぐに使えるようにしてて、でそれをウェブの上からもコントロールできるので、はい、通信を止めたり、うん、もしくはその SIM を挿したデバイスから、うん、どこのクラウドにデータを送るかっていうのももうコントロール
設定できると、
できるんですね。
要は機械そのままなんか戦わなくても、はいはい、いわゆるクラウド上でできちゃう。
そうなんですよ。で実際、ね、そうなんですよ。IoT だと、うん、それこそもう何万ものデバイスを管理しなきゃいけないので、いちいちこうデバイスのところに SIM 挿していろいろ設定とかできないじゃないですか。うん、はいはいはい、もう本当にソラコムの場合だと SIM 入れとけば、うん、もうインターネットのウェブの上から全部管理できてしまうっていう
のが、SIM のなんか番号があれがあるから、はい、そのこれはここだから、はい、それを何番に設定するとかどう設定するとかってができちゃう。
そうなんですよ、
はい、でしかもこれって価格としては、はい、その通信で電話とかすると、はい、それなりにやっぱり携帯ってかかるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
これ割とお安いんですよね、
は
い、
そうなんですよ。我々まあ、基本的に300円ぐらいから使えるようになっているので、はい、そういったデバイスを管理、するときに、うん、もううちから SIM を買っていただいて、うん、で毎月その金額を払っていただければ、うん、もうそのデータ量も込みで、
データ量も込みで、
はい、そうですね。
あ、そうすると通信のプラットフォームに、はい、まあ、通信の通信量も入ってる、
はい、そうですね。
これで丸ごとだから、はい、そうするとやっぱり IoT サービスを始めようとした会社が、はい、そのシステムは御社が提供してくれるから作らなくていい、
そうですね、そうなんですよ。
逆に言うとそのビジネスだけを考えればいいということですか、はい、
まさに一番集中すべきところ、はい、その IoT のサービスを作ってどういうビジネスにするのかっていうところに集中いただけるっていうメリットは
これってますます広がっていきますよね。
そうですね、まだまだスマートカーだとやっぱりその人数分までで、こうある意味 さちってくるというか、うんうんうん、っていうところあるんですけど、物、うんうん、ってまだいくらでもありますよね。
そうですよね、はい、まあ、ありとあらゆるものがつながったら、
そうなんですよ、
とんでもない数になりますよね、
はい、そう
なんですよ。で
ますますにまだまだ物っていうのは、うん、まあ、つながってない、うん、なので我々、まあ、このつながりやすいプラットフォームを提供させていただいて、うんうん、世の中がより良くなっていくところに貢献したいなというふうに考えています。
で、御社の収益構造、どうやってお金もらってるんですか。
そうですね、我々あの特徴としては、うんうん、まあ、クラウド上に通信のソフトウェアを自分たちで作り上げたっていうところがあるので、うんうん、こう設備投資がほとんどかかってないんですね、うんうん、なのでその分、うん、あの安くお客様に提供できますし、うんうん、でもちろんその1万円あたり の、うんうん、あの単価でいうと先ほど300円という話もしましたけれども、うんうん、そんなに大きくはないんですけど、うんうん、逆にあの非常にたくさんの
数が多いですよね。そうな
んです
よ、
もうすでに700万台ぐらい使っていただいているので、はい、まあ、つながった分だけしっかりと着実にお金をいただけるということで、うんうん、まあ、我々はリカーリング収益っていう言い方をしてるんですけど、
いわゆるずっと継続型で積み上がり型、そうそう、ストック型の、はい、ストック型の収益ってやつですよね、
はい、
そう
なんですよ。 IoT の特徴としては、うん、こう一回入ってしまうと、うん、なかなかもう変えられないっていうところがあるので、チャーンレートが低いって言い方するんですけど、
解約率が
非常に低い、まあ、あの 0.3% ぐらいというような、うん、あのデータも出てますので、うん、あの着実に積み上がっていくビジネスモデルだと考えています、う
んうん、なるほど。あとそのリカーリングのストック型の収益プラス、はいはい、そのものをバコンと売るときもあるっていうことですよね、
は
い、
そうですね、あの最初にあの使い始めていた時の SIM であったり、うん、その通信用モジュールデバイスって言い方しますけど、うんうんうん、デバイスもあるので、うんうん、あの多くのお客さんが最初もウェブから1、2個買って使ってみて、うん、あ、これいいじゃんってなると、うんうん、10個買い足したり100個買い足したりしていくので、うんうんうん、毎回ごとにデバイスの収益も立つし、うんうん、それが増える分だけリカリ収益が積み上がっていくというようなモデルになってます。
これってだけど日本だけじゃないですよね、はい、世界中インターネットはあって、はいはい、子ども通信はあるんだから、はいはい、そういう面で言うと御社の場合グローバル展開されてますよね、
うん、まさにそうなんですよ。あの我々ソフトウェアを作ったということもあって、うんうん、あのいろいろな海外の携帯通信会社さんと提携させていただいているので、うん、今180カ国以上、うん、400通信キャリア以上サポートしてますので、うん、もうすでに海外展開も始めておりまして、う
ん、海外売上高比率ってどれぐらいあるんですか。
今もう4割以上になってますね。
4割以上もあるんですか、
はい、なので日本初なんですけど、うんうん、まあ、日本のメンバーが100人ぐらいで、うん、アメリカ30、うん、あのヨーロッパにも30人ぐらいいて、うん、その海外のメンバーはもう海外の現地のお客さんに販売しているので、うんうん、あの日本の会社にしては珍しいですよね。
そうですよね、はい、日本の会社だとどうしても日本っていう、うん、はい、まあ、1億3000万の国民のマーケット、うん、はい、だけどアメリカには3億人以上いるし、はい、ヨーロッパにもいっぱい、うんうん、この全世界をマーケットにすると全然違いますよね、
は
い、
まあ、B2B サービス、企業向けサービスなので、はいはい、でね、この日本のお客様ってかなり品質とかにもうるさいんですけれども、
う
んうん、まあ、そこで鍛えてきたサービスを海外に売っていくと、これ通用するなっていうことが分かって、でなおかつそのマーケットのサイズを見ると、日本と比べてアメリカって5倍ぐらい、ヨーロッパも4倍ぐらいあるので、まあ、ある意味その日本で作り上げて、それをどんどんどんどんあの海外に売っていくっていう、まあ、いいループができ始めたかなっていう、
ね、やっぱりそこで鍛えられた日本のうるさいお客さん、
う
ん、これに鍛えられると、
そうですね、
全世界でめちゃめちゃ活躍できますよね。
はい、そうなんですよ、あの海外のお客さんでも、うん、そういう日本の性質を知ってるようなお客さんは、あの、うん、そこの分を評価いただきますね、あの、日本のチームが作ってるんだから大丈夫だよねっていうような、はい、あのそれはあのすごくいいことだなというふうに、はい、
今後はどのように成長されていくんですか。はい、
そうですね、IoT のいろいろなものをつなぐ部分の収益、うん、このリカーリング収益をしっかり積み上げていくというのが基本戦略なんですけれども、うんうんうん、それ以外にも先ほど言いましたグローバル、うん、ここを着実に伸ばしていって、うん、まあ、数年以内にはもう半分以上がグローバルになるというふうに思ってますし、うん、そこに加えて、うん、そのコネクティッド化っていうのは、
はい、ですよね、
そうですね、やっぱりあの日本も、は
い
は
い、
そうなんですよ、お家芸なので、
う
ん、ここはあの実は我々あの大株主の KDDI、はい、もありますし、あと鈴木さんからも出資いただいているので、うんうん、このグローバルの、うんうん、コネクティッド化を、まあ、サポートしていきたいというふうに考えてます。
あとあれですよね、はい、クラウドで上げた、うん、IoT で上げたデータ、はい、これを人工知能 AI で分析する、はいはい、ま、
生成 AI が最近すごく注目されてて、はいはい、それこそセンター試験をもう、うん、あの9割以上、うん、東大生レベルまで回答できるようになっていたと、まあ、そうですよね、はいはい、でそうすると一般的には、うん、なんていうの、その生成 AI っていうのが、うん、テキストをしっかり回答してくれるっていうようなイメージがあると思うんですけど、実は同時並行的にテキストだけじゃなくて 画像、動画、音声、まさにその IoT によって集まってくる多種多様なデータにも対応できるようになってきてるんです。で、そうすると今まではソラコム使っていただくといろんなものからデータが溜まってきた、でそれを活用して IoT を良くしていく、それが生成 AI によってもうリアルタイムでものすごい量のデバイスから来たデータを対処してどんどん素晴らしいことが起こってくるっていう世界がもう見えてきていて、我々もあの昨年ソラコムフラックスっていうこの IoT と生成 AI を使っていろんなアプリケーションを簡単にこうポチポチポチって作れるあのローコードツールって言い方してるんですけど、それを出させていただいてかなり反響があのいいので、まあ例えばどういうところで使えるかっていうと、倉庫の作業員さんでヘルメットかぶってない人を検知したいというようなケースがあるんですけれども、まあそういった時にカメラの画像を取り込んでいって、もし人がいると生成 AI に判別させて、ヘルメットかぶってない、じゃあ警告灯をつける、あのマネージャーに指示を出すみたいなところができたりとか、暑い環境の中で人が倒れてしまったときにこう緊急電話をかけるっていうこともできますので、まあいろんなシチュエーションが考えられますよね。建設現場であったりとか、あの他のいろいろなところでもこういう生成 AI があることによって、
画像処理で人間が見て今までだったらああやばいって分かることが機械的にできちゃうと、
そうなんです、
AI がやってくれると、
かなりあのいろいろなあの成長ポテンシャルがあるなというふうに我々もワクワクしております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
不当不屈を挙げさせていただきたいと思います。まあ、ある意味その今日本が、あのデジタル貿易赤字ってよく言われるんですけれども、その IT とか通信の世界においては、もうあの特にアメリカをはじめ世界に席巻されていて、なかなか日本からはグローバルなサービスであったり、あのプロダクトが出せていないという状況なんですけれども、我々あの、まあ、10年前ぐらいからあの会社立ち上げた時から、もう最初からそのグローバルをやっていくっていうあの志をもとにやってきて、まあ、10年経ってようやく売上も4割ぐらいになってきているので、まあ、あの昔は日本の製造業は、製造業の立ち上がった時代っていうのは、まあ、まさにグローバル企業をいっぱい輩出してきたと思うんですけれども、IT とか通信の世界ではなかなかできてなくて、それってあの私も76世代って言われるインターネットが大学生の時に出てきた、あの世代の宿題だと思ってるので、あのこの世代で頑張って、グローバル企業を作っていきたいなというふうに、
ありがとうございました。改めまして本日のゲストは証券コード 147A 東証グロース上場ソラコム代表取締役社長玉川健さんでした。玉川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはソラコム代表取締役社長玉川健さんでした。そして玉川さんの選ばれました四字熟語は不当不屈でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。